主の御名を心から賛美いたします。イエスキリストは昨日も今日も常しえに変わらないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、三日目に蘇ってくださいました。この週にですね、期待をして共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、皆さんのお祈りありがとうございました。イスラエルチームはですね、無事に、ヨーロッパチームに7名行きましたけれども、51名かな、52名かな、ちょっと後からまた1人2人増えたので、祈りの鐘が出た時は58名でしたけどもね、もしかしたら60名くらいあったかもしれませんけども、無事に全員、帰ってくることができました。で、ちょっとね、後半の部分で、高熱と下痢と嘔吐があってですね、体調崩す方がちょっとかなり出たみたいですね。で、最終日、6名ぐらいの方がちょっとやっぱりちょっとかなり具合が悪かったんですけども、そのうち3名の方がですね、いわゆる、まあ、ドクターストップですね、いわゆるその、ルフトハンザまで行ったんですけども、ルフトハンザの方で、いわゆる搭乗拒否されました。ですので、ルフトハンザに一泊して、それからお医者さんに見てもらってですね、まあ、緊急の祈りの方で回ったんですけども、一応、お医者さんの許可で、昨日の現地時間の1時の飛行機に乗ってですね、3名、それからミッションスタッフの涼子ちゃん、涼子牧師が付き添いでいたので、4人の者がですね、もうこっちには着いていると思います。1時の飛行機なので、多分決算着いていると思いますけど、これで全員無事にね、帰ってくることができました。で、お祈りを、ね、ありがとうございました。で、今ヨーロッパ中も使わされてますので、今日は、午前中が、ポーランドの、ワルシャワで礼拝が持たれた後、クラフクに移動して、そちらで夜聖会が持たれます。で、また、月曜日はクラフクに戻って、ワルシャワに戻ってかな、だったっけ。多分そちらで、また集会が持たれた後、今度はベルギーに行きます。で、ベルギーのブリュッセルで散泊して、今週の土曜日に帰ってくる形になりますのでですね、ぜひね、覚えてお祈りをしていただきたいというふうに思ってます。で、今日ね、開いた御言葉は、年頭の御言葉です。で、一応ね、皆さんもご存知のように、イスラエルの最新ニュースでね、最新ニュースっていうか、ブログでね、で、とうとう東京アント教会のブログがね、1週間で12万越しました。で、最初ですね、7万を目標にしてたんですね。インターネットのアクセスはですね。で、それでインターネット委員会なんかで祈ってましたけども、ちょっとしばらくは難しいだろうと思ったら、去年のイスラエルチームの時に7万を超えたんですね。で、その後今度は10万って話をしてたらですね、まあ12万いったらいいなと思ったんですけどもね、今回12万344アクセスですかね、1週間でね。すごいと思います。1週間よ。ね、1週間で12万もね、アクセスあるってね、まあ、すごいなって、いろんな方々が、見ておられるってことですね。で、海外の方もかなり見ておられますね。で、ヨーロッパにチームが行って、チェコに行った時に、秋元牧師のなんか、飴かなんかもらって、爪と歯が抜けた、証をされた、ね、それをインターネットで聞いて、それで触れられて、教会に来てる人がいるとかね。いろいろですね、用いられてますね。ですから、インターネットの働きっていうのはね、本当に、加害選挙の働きを大きくこれから進めていくと思いますので、ぜひ覚えてお祈りください。で、私たちもね、取り出しててね、今チームがどこに何をしているかってすごくわかるので、ポイントついたね、取り出しができるかなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。で、今、ヨーロッパチームを使わされているので、覚えてください。でね、今回もね、本当にいろいろなね、ブログ見てる方はね、天に印、で、まあ、黄金門がね、一つ最初示されて、別荘隊が 2日間祈ったんですけども、その最後のところに、黄金門の上に、いわゆる彩雲というか、虹のね、逆さ虹みたいなのが、綺麗なのが出て、そして、ガリアラに移って、神殿礼拝が御言葉を与えられて、次の月曜日ですね、朝から、ヘルモン山にみんなで行くときですね、降臨が出て、それからヘルモン山のふもとかでも降臨と彩雲とそれから逆さ虹がずっと出てたんですって、ね、私もブログ見させてもらいましたし、ブログネタがないのでね、東京の大学教の あのブログをいい写真を撮りながらですね兵庫のブログにもね転用させてもらってましたけどもね、本当にね、神様は、ね、天の印を持ってですね、本当にこのチームを祝福しておられるなってことですね、強く感じました。それからね、素晴らしい神様の、ね、関わりと開かれた。それは何かというと、皆さんご存知のように10月6日何がありましたっけ。 そうそうそう。みんな忘れてないよね。まだ1ヶ月前のことだよね。東京アント教会で、東京アント教会主催で、いわゆる超教派の集会を初めてやったんですね。いわゆるエルサレムの平和のために祈れっていう集会を、東京カリスマ聖火で行いました。で、お知り合いの、他教会の方が10名ぐらいと、それから全く知らない、他教会の方が20名ぐらい。だから30名ぐらいの方はですね、他教会の方だったんですね。で、それは主に導かれて、やったんですけども、その時に、神様から語られたことがあるんですって。で、それは何かっていうと、神様の言葉に従ってね、いわゆるその、いわゆるそのエルサレム平安のための祈るってこと、長距離の働きで一歩踏み込んで従ったので、で、これから何かっていうと、ユダヤ人、ね、ユダヤ人伝道ね、選挙の働きを開きますって語られたんですね。で、これは何かで、この、エルサレムの平安の集いっていうのは、霊的なね、一歩を踏み出したことになるって。で、そして、かなり前から、ロシア系のユダヤ人との代わりが開くってことを語られたんですけども、今回も行く直前に、そういう示しがあったみたいですね。そしたら、皆さんね、開かれちゃった。で、それはね、二日目に、別堂では先にね、大ゴムに行ったんですけども、本体が、大ゴムに行くんですね。で、大ゴムに行くときって、大体ね、黄金門のこっち側にステパノ門があって、ステパノ門のところから入るか、もしくは大体はその逆の下側の道に車止めて、下から左側に黄金を見ながら上がっていくんですね。ところが、何を間違ったか、そのバスがとんでもないところになんか止めたらしいですね。だから、本体が来るのが遅れたの。だから秋元さんもね、あいつら何やってんだみたいな感じで、でもね、感謝してですね、待ってたら、向こうの方から3人の韓国系の方が来られたんですよ。で、今ね、皆さんご存知のように、その黄金門のところって、パレスの方々、お墓なんです、皆さんね。お墓。で、黄金門の上にはよく銃を持った兵士がいたりする。だから、あそこやったら入ると、結構厳しいですね。だから、前みたいにどんどん中に入っていかない。そしたらその3人のね、韓国のね、牧師さんたちが、ポンポンポンポンってこうまた、前の日は違う方々がね、行かれたので、一緒について行ったみたいですけど、その日もなんか、こう、上がって行かれたので、ついてね、秋元牧師の行ったら、その3人のうちの1人の女性の方が、秋元牧師指さしてね、あなた知ってるって、あなた知ってるって言い始めた。で、あなたはその、ロスだったみたいで、それからあなたの息子さんが脳障害でって、ベニ君の証を覚えてたんですよ。で、それで何かっていうと、関わりが開けた。で、その方々は何しに、イスラエルに来てたかっていうと、ガリラヤで、ロシア系ユダヤ人、エチオピア系ユダヤ人、それからオランダ系のユダヤ人たちの、ユダヤ人たちのメシアニック人ですね、クリスチャンの方々の集会を開くために来られた。で、それがですね、ガリラヤで来週行われるって言われて、ちょうど日程があったんだ。だからよかったら、ね、来ませんかってことをお誘い受けたんですよ。で、秋元牧師、促しを感じてね。で、月曜日の午後だったから、午後だったらいけるかと思ったら、月曜日の夜になったね。で、夜は何かっていうと、こっちで集会やってるでしょ。で、秋元氏祈ったら、これは見頃があるので行きなさいって言われたので、パウロ由美の牧師に夜の聖会を任せて、長老の方々に任せて、何人かで、そちらに行ったんですね。向こうなんかね、来た話だと、行ったら慌てて席を用意したって言ったから、お誘いした反面ね、いわゆる、来ると思ってなかったのかもしれないんですけどもね。で、いわゆる、本体が普段は止めないようなところに車を止めて、黄金まで来るのに時間かかったことを神様用いられて、その方々の電話を与えられたんですね。そして何かっていうと、10月6日ね、これやったでしょ。で、ユダヤ人伝道、それからいわゆるそのロシア系のユダヤ人の代わりをさらに開きますって言われた言葉がまさにこう目の前に起こってきたんです。で、最初は挨拶、それから特別賛美で、集会の終わった後に癒しのミニストリーをしてほしいって言われた。だからね、そしたら秋元氏祈ったらね、なんかメッセージってメッセージするように来るってね、なっとで、だから、と祈ってたみたいですけども、そして向こうに行ったらいきなりね、20分のメッセージしてくださいって、いきなり言われて、でも、示されてたのね。それで、何かっていうと、奉仕をする形になったんです。 ね、すごいなと思いますよね。呼ばれた事柄が。そしてね、その方々、今年の12月かなんかに、九州のね、福岡に来るんですって。で、またなんか、そういったその、その、日本の牧師の方々と、それからメッセンジャーの方々を、呼んで、集会を持つんですって。で、まあ、そこの集会に来ても、来てもらえませんかってお誘いを受けてたんですって。でもね、秋元牧師、忙しいじゃないですか。12月もすでに予定がいっぱいあってるからね。だから多分難しいだろうなと思って日程を聞いたら、なんとまあ、ちょうど向こうが集会の日から、あれ、3日間あるのか、3日間のスタートの時か、最後の日かわかりませんけども、ちょうど九州に行くんだよ。で、それも九州行く時、福岡から入るんだよ。だから、どうもこれは神様が導いておられるからです。だから、日本の集会の日も多分行かれると思いますけどもね。で、長教派の働きでしょ、これね。で、まあ、小さい、まあ、主の十字架です。でも小さなことなんですけどもね。主の十字架主催として初めて長教派の集会をして、他教会の方が来られたってね。日本でね。ところが今度福岡でその集会に出ると、だから言ってるらしいですね。一応ね、主の十字架はね、いろんな面で目立ってるのでね。だからその、向こうの講師の方々に、こういう教会のこれが来るけども大丈夫かって一応確認取ってくれて言ってるみたいですけど、もしねそうなってくると、一つは日本における長教の働きって一気に開くと思いますね。で、示されたことからあったのが本当に一つ一つ開かれた。で、その鍵は何かというと、もう徹底して神の御声に聞き従うという歩みを通したんですね。だから一つ従うと、それが上司に向けて次の働きがどんどんどんどん開かれていく。で、これすごいなと思いますね。でね、話ってね、ここで終わらない。二度あること三度じゃありませんけどもね。それでガリラで集会すごく支給されたんです。だから、いわゆるユダヤ圏だけじゃなくて、いわゆるエチオピア系、オランダ系のユダヤ人との関わりも開かれたんですね。それで、いわゆる終わってしまって、でもう一回エルサレムに戻って、ね、水曜日だったかな、もう一回チームが導かれてオリーブ山に行ったの、またね、でその後大ゴムに行ったんです。オリーブ山に行った時にちょうどチームが行った時間にセブンアジアホテルとか行くからね。ただそのセブンアジアホテルに泊まってた方々がいわゆるもう帰るってことで出てこられた。で、出てこられた方を見たらその韓国の牧師の方だった。で、ここで3度目。そしたらね、向こうの牧師さんがね、興奮されたの。で、こんなことはないって。こんなことはないって。こんなことはない。これは神の導きだ。神の奇跡だ。みたいな感じで、盛り上がってしまって。ね、そして何かって、今度4月にエルサレムで、アジア系のだったかな、ユダヤ人だったかな、ちょっと、まだユダヤ人の、メシアニック中のこと、メシアニック中の、いわゆる、集会とアジアの教会のリーダーたちを集めたカンファレンスがあるって。で、そこの講師としてぜひ来てくれって言われた。だからね、ユダヤ人伝道っていうのがね、ぐわーって開かれてきた。だからすごいなと思いますね、皆さんね、語られていたことから。で、私たちの最終的な宣教の目的ってはユダヤ人伝道ですから、ね、イスラエル宣教ですから。で、それの中で神様がこの群れがね、御声に従ったから、いわゆるイスラエル宣教を開きますって言われて、で、本格な関係宣教の働きに入るときに ECI でしょ、皆さん。いわゆるユダヤ人たちを、イスラエルを政治的な立場で擁護する団体との代わりを開いてくださってね。まさにその一つ一つの事柄から開かれてきてるって、すごいなというふうに思いますね、皆さんね。だからちょっとレベルが違う働きがね、起こり始めてきているってことを覚えてください。だからね、本当に神様ね、これからもね、期待してですね、この歩んでいただきたいなというふうに思います。ですね。で、そういう闇の中で、神様が今日与えられた御言葉、今年のメントの御言葉っていうのがですね、フィリピの4章の4節。いつも、主に あって喜びなさいですね。もう一度言いますですね。喜びなさいという御言葉が与えられますね。だから喜びなさいということですね、語られたんですね。で、秋元牧師は今年度の御言葉かなり前から促しが来てたそうですね。で、それの一つの原因というのは歌手の名前が変わった。で、その歌手の応募曲の中に、掲載された曲の中に今までなかったほど喜びなさいっていうフレーズが入っている曲が非常に多かった。なので、これは神様の語りかけじゃないかなと思って、秋元牧師が礼拝で賛美するときってほとんど詩篇二条目を歌った、今日歌ったやつですよ、ジョイ歌って、主を喜ぶ、だからリジョイスリジョイス歌って、主を喜ぶとはあなた方の力ですかね、あれを、ね、必ず歌われるんですね。で、これは、ね、神様の語りかけだろうなと思ったらしいですね。で、これほどね、いわゆる歌詞の中で喜びなさい、喜んでとか喜びなさいっていうそのフレーズが入ってる、ね、選ばれた曲はないって。で、その歌を歌う時のやっぱ臨在のね、強さで、その中で、ね、かなり前からですね、この喜びなさいっていうことを神様は語っておられるってことですね、もう強く感じていたそうですね。これね、ぜひ覚えてください、だから皆さん、私たちはです、喜ぶ。で、喜ぶポイントっていうのは何かっていうと、主にあって。まあ、秋元牧師のメッセージ聞いてください。もう、笑いが止まらなかったですね。向こうでガリラで語られたメッセージ、まあ、聞いてみてください。ぜひおすすめします。もうメッセージ好きだからゲラゲラゲラゲラ、もう笑うとともに喜びが起こってきました。一番私が笑ったのはこのいつもしないと喜びなさい、喜びなさいっていうのはね、ブラックジョークじゃないんだってね、喜べない状況ね、どうせこんなことにしたって何もならないでしょ、笑いますよ、みたいな感じでって、いわゆるブラックジョークで笑ってる笑い声の真似をされた。まあ、それがね、面白おかしくてね、まあ、会場もみんなブワーって笑ってましたけども、そうじゃないんだってね、言っておられましたけどもね、まあ、主にあって喜びなさい、主にあって喜びなさいというのは、主の言葉にあって、そして主の言葉に従って喜びなさい。ですから私たちのですね、信仰の歩みの基盤というのは、皆さんこれですね、何回もしますけどね、御声に聞き従う、だから神の声に聞き従うと土台で、先週も話しましたけども、そこに、ね、全てのことを感謝するですか、これを土台と基盤としながら、私たちは主にあってね、主の言葉に従って喜ぶんだって。で、このことをですね、語られていましたし、で、この言葉は何かっていうと、御声新聞に書いてありますけどね、喜ぶことをね、決心するって、で、決心しないとダメなんだって、今日礼拝に寝るってことを決心してきてる方いらっしゃいます？秋元さん言ってましたもんね、いるって東京にいっぱいいるって、ね、で、中藤さんのこと言ってた、ね、中藤さんは一番前に来て礼拝が始まったんだ、メッセージが始まったんだ、眠り始めでしょ、であれ分かったって、で、一生懸命自分では、だから眠らないためにね、いわゆるそれ、なんかこう目にこうヒリヒリやつ塗ったりとかね、それから眠らないための飴玉舐めたりとかね、で、最終的に目と上まぶたと下まぶたがね、いわゆるつかないでこうセレテープでこう貼ってきてってね、で、それでも白目向いて寝てたって言ってて気持ち悪かったって言いましたけども、長友牧師あれ否定してます、いや俺はそんなことはしてねえとか否定してますけど、忘れてるだけだって、でも言ってましたね、あれね、やっぱ心のどっかで眠るって決めてきてるんだってだから眠るんだってですね。ね、ケイス君起きてますかね、今日。あ、今日赤ちゃんですよね。はい。ですね。ケイス君もどっちかというと東京でもそうでしたけど、まあ、仕事が忙しいからね、インターネットの、部門の方々はほとんど、前で爆睡してますもんね。で、もう、爆睡するというか、寝るって決めてるもんね。そうそうそう、ほら、うんって言ってるから。で、それと同じように、それと同じじゃなくてね、喜ぶことも決心してこないとダメなの。喜ぶんだって決心しないと、私たちっていうのはやっぱり、肉はね、つぶやくんですよ、やっぱり。それから不平不満も言うんですよ。文句を言いたくなる。
で本当にね、私もそうだなと思いますね。最近つくづく思います。だからうちの家族と行くとね、うちの家族が嫌がる。なんかいろいろあると、なんか私は理に合わないと思うとすぐ文句言うタイプだから、昨日もちょっと携帯のね、ちょっと名義を変えに行ったらですね、定額になってるからね、パケットとか定額になってるから、今変えるとね、2つかかりますってね、私とそれから息子さんにかかります。1台しかないのになんで2つかかるんやって、おかしいやないかいみたいな感じで言ったら、定額だから上等になるかかかりますみたいな感じで、それなんだ、そんだ、納得できないみたいな感じでぐずっても仕方ないんですけどもね。砂さんも息子がこうやってね、もう親父やめてくれってですねまあ、月末にすればね、両方ともお金かからないと分かったから、そういう形にするようにしましたけどもね。で、私ね、文句言おうって決めつけてんだよ、多分な。なんかあったら、文句言おうっていうふうに、多分決めつけてると思いますね。だからなんかあると、文句が出てくる。本当だと思いますね。で、自分は気に入らないことがあると、私そうなんですけども、文句が出るってこと、多分そういうふうに決めてるんですよね。で、それと同じように、同じようで失礼ですね。レベルが違うのでね、喜ぶことに関して、感謝することに関しても、ちゃんと私たちの中でそれをね、決心しないとダメなんだと。じゃないと私の肉っていうのは、文句言いたくなるし、不平不満だけだし、つぶやくなる。やっぱ試練とか困難とか問題が起こると、それはね、当たり前の何かっていうと、現象なんですよ。普通はそうなんですよ。でも神の言葉は何かでそうじゃないって言ってるんですよ。で、なぜかというと、ね、マイナスと思うような事柄、ね、お事柄を通しても、神様はそれを祝福に変えられて、神の恵みや技を表されるからですよ。だから私たちはね、神様の御声にやっぱりちゃんと聞き従い、ね、感謝。これを土台にしながら、私たちはいつも主にあって喜ぶ。喜ぶってことを決心する必要があるんだってことを書いてあるんですよ。で、これは喜ぶことは実はこの全てのことを感謝する信仰の歩みをさらに一歩踏み込む歩みになります。で、全てのことを感謝し、全てのことが益になるってことからの、いわゆるカラスの信仰を用いることになるんですよ。これをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。秋元牧師はね、派遣にね、小林牧師が言ってたからね、長老の中で道に迷う長老が2人、ね、小林牧師と、それから、小須田さんも道に結構迷うらしいですね。出てました。それで小林牧師の特徴言ってました。道間違ってないのに不安になるって。で、そしたら必ず間違うって。ね、そして間違うというのはね、キーワードがあるって。ハンナ、地図調べてって、いわゆる、小林君が言い始めたら、もうその途端に、道合ってるのに、不安になっちまって、道に迷い始めると言ってましたね。ね。で、そんなね、長老たちが一緒に、秋元牧師と一緒に移動するときに、よくね、捕まるん。スピード違反で。ね。で、長老で、ね、秋元牧師と一緒にスピード違反で捕まってないのは、私と、あと一人ぐらいかな。他は長老全部捕まってる。ですね。で、高速道路なんかで捕まった、いわゆるその、捕まるときって、大体後ろからピーポーピーポーってなってですよ。そうするとビクッてですね。で、長老が言うんですって、私じゃないですよねって。私じゃないですよね、秋元牧師って言ったら、いや、長老じゃない。君だよ、君。まずいね、君だよって言われて。みたいな感じで、そこの車前に止まりなさいって言われて。で、止まって、でみんな言うのが、で、高速道路だから、結構スピード出してるので、罰金が大きい、ね。で、ある方、ああ、これで白馬に行けなくなるとかね。で、必ずね、ああ、ああって言うんですって。でもね、感謝が徹底してるでしょ。だから何か、ああって言いながら、ああ、神様感謝します。ああって言いながら、で、白馬に行けなくなりました。でも感謝しますって。でね、で、感謝って本当に身についている。ところが、その先にな、それを喜んでるかっていうと、そこまではまだ行ってないのかなって。で、神様はその領域に、私たちの感謝と賛美、喜びの霊を、そこに持っていこうとしておられるって。ってことをね、言っておられましたね。ですから、マイナスのこと、それからね、試練や困難、問題が許されたとしても、
神様がいらっしゃるなら、それを必ず益とされる、祝福に変えられるんです。だから何かで問題があっても、失敗があったとしても、いわゆる困難があっても、私たちはその一つ一つを感謝する。で、感謝したなら、すべては益になる。益になるのは、益になったものとしての受けたと信じる信仰が、喜びの声と賛美の声だったでしょう。で、その中で私たちが、受けたと信じる信仰を働かせ、喜ぶときに、まさに神の力と恵みっていうのが、その中で表されていくぞってことを語られているんです、皆さん。で、テサロニケの手紙では、テサロニケの手紙5章の16、17、18では、いつも喜んでなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これすべて命令形ですけどもね。あれはセットになってるって。セットになってる。だから、どれが一つ欠けてじゃなくて、あれは全部セットになってるから、何かっていうと、祈りって大切なんだってことなんですよ。だから全てのことを感謝できるように祈ることも大切ですし、そして聞き従う土台だから、ちゃんと祈り聞き従うことができるように。だから基本的な信仰生活っていうものはとても大切なんですよ。基本というのは何でも大切です。そして神様に聞き従うと土台、そして全てを感謝するっていう土台を立ちながら、さらに私たちが主にあってそれを喜ぶときに、まさに私たちの信仰の歩みっていうのが次の段階に入っていく。で、まさに、マリンさんを通してね、感謝と賛美、ね、教えられましたし、それから稲川牧師だったかな、なんかが、イスラエルチームで、神の秘密兵器ですかっていう本をあると思いますけどもね、一番最近に訳された本かな。その一番最後に、いわゆるその神の秘密兵器の一番最後に書いてあったことは、究極的にはそれは何かって、ジョイだって、喜ぶことだって書いてあったんですって。で、それを思い出して、なんかガリラで一生懸命こうやから、なんか喜びの踊りをしてた写真が載ってましたけどもね。で、本当に私たちは神様ですね、感謝と賛美とマーリンさんを通して20年間、ね。で、それからね、フィリッピ・マイヤーさんとの関わりも実は20年なんです、今年で。で、マリンさんはこの後ね、今、体調崩しておられますけども、どうなるか分かりませんけど、本当にやっぱり感謝と賛美の霊の継承を私たちが本当に受けて、今度はそれを私たちが何かって多くの人々に、今度は私たちがそれを流していく闇の中に入ってくるんです。だからこそ、感謝することは私たち、聞きしたいことを土台にしながら、いわゆる感謝するということは習慣的にできるようになってきました。さらに次の一歩踏んで、受けたら信じる信仰を働かせて、それを徹底的に喜び、そして賛美の声を上げていく。で、その中で、まさに神様、あれ、マリさんは感謝と賛美という霊の継承というのが受け継がれて、神の素晴らしい恵みの技がその中で表されていくんですよね。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね。ですから、そのことを覚えてください。でね、秋元牧師はですね、この聞き従うことの重要性に関してですね、最近ね、ダビデ前田牧師の、ね、家族のね、証をよく用いられるんです。まあ、秋元牧師のね、ご家族もまさに、神様の恵みによってね、支給された家族なんですけども、前田さんのところもそうですよね。ね。で、私は九州にいたので、前田さんの奥さんが、前田牧師にぶん殴りに行くところは見たことがありませんけども、それに近いところを何度か私は九州にいたのでね、目撃してましたね。可愛らしい方がいらっしゃるけどね、で胸に十字架のペンダントをしてるけどもね、どう見てもそこから見るとえっと疑うようなそこをしてる方がいらっしゃったから、それが前田さんの奥さんだったんですよね。で、彼らっていうのは皆さんご存知のように精神病院でね出会って結婚して、でお医者さんの反対を押し切ってとか、お医者さんに反対されるから、入院仲間でね、先に結婚してしまって、でも結婚してしまってからお医者さんがアドバイスして何かっていうと、まあ、一つはね、悲惨な状況になるって、でも結婚してしまったから子供作っちゃダメって言われた。で、なぜかっていうと、子供を育てる能力がお母さんにはない、病気だから、で絶対子供作っちゃダメだって。でも、お医者さんの見方通り、
今2位退院しててね、まあ、お二人とも退院されて結婚生活したんですけど、もう悲惨な状況でしたって、ね、まあ、本人からね、あのビデオにもなってますし、あの、長男のね、ヒロ君も感謝にいますけども、私も本人から聞いたことがありますけども、やっぱそれはね、悲惨だったらしいですね、やっぱりね。あの夜喧嘩し始めたら朝方まで永遠その喧嘩が続くって。でそれも、ね、たまにじゃなくてしょっちゅう。でそんな形の中で疲れ果ててしまって、彼らが行き着いたところが友達が紹介された教会だったんです。シナジュースカの北九州教会に導かれてきたでしょ。でそこで彼らは救われたんです。皆さん、で救われてもこれで、ね、素晴らしい神様が起こると思ったら、すぐ総理ではなかったんです。皆さん、で教会を使っていく中で、前田さんもともとギターできたのでね、で多分あの福岡の方で多分あの FM に出たりとかしてました。だからちょっとあの地元では少し流していってたんですけど、それでいわゆるギターの奉仕が入って正解だと思います。秋元場所の正解で初めてギターの奉仕をして、終わった瞬間に一番後ろにいた奥様がタタタタタタって講壇に走ってきて、いきなりぶん殴って殴りかかって、慌ててみんなが止めて外に追い出した。そう。でもそれでもう来ないだろうと思ったら、追いの時に一番最初に来た。で秋元言ったでしょ、ね、で来たから、いきなり来たからね、身構えたってね。だってあのパンチを見てたからね。いわゆる女の子はこうする形じゃなくて、グー叶えてこうやってこうやってやってたって言うからね、これは危ないなと思って、だからこう何のためお祈りしましょうかって、こうなんか頭をこうかぶね、いつ来てもパンって跳ねられるように、いわゆるこうしながら、あのいわゆるあのお祈りを叶えして、そして祈り始めたら言葉が来たんです。で何かっていうと、あなた方の病は完全に癒されますって言われた。それからね、一つはね、奥さんのだったかな、奥さんの病気に関してはこう霊から来てるって。だから言われたのは癒されます。で言われたのは教会にしっかりとつながりなさい。でそれからいわゆる、出れる習慣には全部出なさい。でそれから何かっていうと、あの教会の管理の中で毎日予言を30回語りなさいって言われた。でそれで彼らの何かっていうと、聞き従いの歩みってそこから始まったんです。実はで彼らは何かっていうと、その神様の言葉言ってました。あの神戸にね、牧師が来た時に最初にその証をしてくれた。でかっこいいもんじゃなかったって、もうその言葉にしかすがれなかったんだって。だからもうボロボロになりながらでも、その言葉だけはに話さなかったんだって言ってましたよ、泣きながらね。でもね、彼らは神の言葉を聞いて信じたんですよ。で神の言葉に従う中に彼らは入ったんですよ。でそれはもちろんね、感謝することを学んだのね、罪を悔やめて感謝するって信仰の歩みを始めたんですよ。そしたらね、一週間もしないうちに、ふっと気づいたんですね。あれ？なんか最近喧嘩してないよねって。たら、あ、そうやねって、あれほど喧嘩しょっちゅうして、喧嘩になったらね、寝なし物は飛ぶわな。ね、家がね、もうデコボコになる。ね、デコボコになる。まあ、多少ね、若干やはり、救われて牧師になってもやっぱ戦いがあるのでね、東京に引っ越すときに、なんか大きな穴を修理にしに行ったよね。セラホームが修理しに行きましたけども、あれは何かの理由があったんでしょう。ですね。家に大きな穴が開いてましたけどもね。でもね、一週間したら、何かって、もうね、癒しの症状ってはっきり現れてた。全く違う形の中で起こってきた。で鍵は何かというと、彼らは神の声に聞き従って、神の御心のうちは人生の中にはっきり入ったんです。で聞き従わない中で彼らは感謝し賛美し始めたんです。癒されたでしょ。癒されたじゃなくて、何かって賜物があります。でそれが開かれるって言われて、 ね、前田牧師は、牧師になって、ね、それから家族で東京に移動して、ね、そして寒いなるから持ち上げてるでしょ。で、子供を産んだらダメだって言われたんだから。で、6人産んで孫が3人でしょ。で、秋元さん最近送ってますよ。品川の14階って。引っ越したのつい最近ね。品川の超高層ビルね。なんか29階建ての、まあ、都営のあれが当たったみたいですね。で、新宿ってすっごい高いとこなの。普通のマンションとか、家なんか、住めないようなところですけど、それが、都営なのですごく安くて。だってスカイツリーが見えるわ、東京タワー見えるとか言ってましたね。よくブログに写真アップしてますよ。ね、で、今度は皆さん大川先生のところでね、メッセージして、カモンドワシップで賛美するん。で、大川先生が、いわゆる、前田牧師奥さんの証に感動して、うちで説教してくれ、賛美してくれって言われる。彼らが、いいですか、主のところに来なかったら、彼らの人生って悲惨なままだったんですよ。で、彼ら主のところに来ました。主のところに来ただけじゃないんですよ。神の語られる言葉に聞いて従う道の中に入ったんですよ、皆さん。だから彼らの人生って、はっきりとそこから変わったんですよ、皆さん。で、皆さんの人生も、皆さんもね、岸田がみの中入っておられると思うんですけれども、この岸田がみを通して、私の人生の中に神は持って全ての祝福って豊かに現れてくるんですよ、皆さん。聞き従う土台にして、全てのことを感謝するんです。そして、主によって、主にあって、主の言葉にあって、主の言葉に従って、喜ぶんですよ、皆さん。で、その時ね、神様の素晴らしい恵みと働きと技がね、表されていく。去年奇跡見た人、何人かいらっしゃいますね。今年、もっと大きな奇跡が起こってきます、皆さん。いいですか。ね、今回、被災新聞でね、ちょっとね、病気が許されましたけどもね。あれも逆の印でしょう。で、はっきり覚えてください。これからね、死に会って喜びなさい。ね、もう一度ます、喜びなさいってね。2回続けて言ってるでしょ、この店だからね。ということは何かというと、まあ、喜べない状況っていうのも多分多く許されてくるんですよ、皆さん。でその時、またこんなことが起こった、なんでこんなことが起こったんだろうって考えるのと、いいですか、全てのことを感謝しながら、本当に神様が喜びの油を、喜びの力を今私と私の人生の中にそれでおられるんだ思うのとは全く違うんですよ。明らかに喜びなさいということは、喜びの霊が、喜びの力が今この群れに、ですか、教会に、皆さんの人生の中に注がれているという言葉です。だから決心しましょう。すべてのことを感謝するし、2年前皆さん、プロの賛美隊として ね、生涯神様を褒めたたえ続けますということを多くの方決心したでしょ。忘れちゃいないよね。ね。で、それと同じように、私たちもですね、本当に主にあって、主の言葉に従って、感謝し、従い、そして喜ぶことを決心してですね、皆さんもですね、歩んで、いただきたいというふうに思います。その中でね、今年。もちろんね、念頭の御言葉って今年だけじゃなくて、これからも、ずっと私の人生を祝福する言葉なんです、皆さん。で、私たちはこれからね、多くの神様の恵みと、ね、癒しや解放や奇跡の技を見ていくでしょう。で、そのために、私はね、神の御声に聞き従うことを土台にしながら、感謝し、そして、受けたと信じる信仰を働かせて、私たちはですね、喜んでいきたいと思います。それでは、一言お祈りをします。で、お祈りしますので、皆さん、個人でですね、導かれた方はですね、喜ぶ、ね、 いつも主にあって喜びなさいという言葉に従って喜ぶという決心する祈りをですね、皆さんの方でお一人一人していただきたいと思います。はい、失礼様、ありがとうございます。あなたが今年度の御言葉、ありがとうございます。いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。ピリピリの手紙の4章の4節を御言葉として与えてくださったことを本当にありがとうございます。あなたの語られた言葉は祝福の言葉であり、勝利の言葉であります。また私たちを導く言葉であり、私たちを立て上げる言葉であることをありがとうございます。イエス様、私たちはこの言葉に応答します。どうか私たちがこれからの人生の中において、この地上において、私たちがいつも主にあって喜びなさいという言葉に従いながら喜ぶことを決心します。そして喜び続けていくことができるように、それどうか豊かにあなたが油注ぎを与えて力を与えてくださって、あなたの御胸と御心をなさっていくことができるように、そしていつも主にあって喜び、踊り、感謝を捧げ、賛美を捧げていくことができるように、助け導いてください。それでは一人一人ですね、短く喜ぶことを決心するのでですね、お祈りしていただきたいと思います。いつもありがとうございます。あなたがお祈りの祈りを聞いてくださったことをありがとうございます。それではですね、引き続き癒しの時を持ちます。病んでいる方、痛んでいる方がいらっしゃったら共に心を合わせてお祈りしましょう。罪がある場合ですね、神様の癒しの働きがとどまります。まだごくわずかですが、罪ゆえに病が許されるとも聖書にあります。聖書で私たちを罪人だと言っていますので、どれかに当たります。短い時間ですけども、お祈りを悔やんでいる時を持ちたいと思います。それでは今度は私一人が求めるときもしますと、真に私たちが神に求めるときに、神はその求めに応えてくださいます。一人一人癒しのために祈るときもしたいと思います。愛する聖神様、ありがとうございます。あなたの投擲など審査に導きありがとうございます。今日もこうしてあなたが共におられることありがとうございます。またあなたは十字架の上で全ての罪をあがなうとともに、全ての病を癒されました。ありがとうございます。どうか少々の病んでいる心身が触れて立っていることをありがとうございます。癒しを与え、解放を与え、解決を与え、あなたの恵みと御力を豊かに表してください。イエス・キリストによって、お少々の体、精神に働いてくる病の力と病の霊をお前の力を感じる。イエス・キリストによって、お少々の体と、これを今健康の状態に戻り癒され。イエス・キリストによって、お少々の体をイエス・キリストによって癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、足首の関節、それから膝ですね、と関節ちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れていました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それから喉の奥を少しちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れていました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。またこの癒しに関しては言葉を受けている方がいらっしゃるんですけども、その言葉にこうしっかり立っていません。なのでなんかその言葉 この癒しに関しての確信がないので、このその言葉にしっかり立つように、そう語っています。ある問題に関して、病に関してっていうのは、はっきりと神がその約束の言葉として与えておられる、その言葉を固く握り、また告白し、癒されたという事柄を、癒されたものとしての信仰の対応を取っていきなさいとおっしゃっています。その時はっきりとその癒しというのは、あなたが思っているより早く具体的に起こってくるとおっしゃっています。イエス・キリストによって、お少々の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストで宣言する。イエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して、祝福を持って礼拝をしたいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、私する家族とともに、今もの主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは始まってください。簡単にお知らせをして終わります。主の授業をご覧ください。イスラエルチームは祝福の順無事に帰国しました。お祈りを感謝します。体調を崩した3名の方はですね、無事に今日帰ってきてますので、お祈りありがとうございます。